さんこんにちは。 EFT Japan ジュンさんこと山崎直人です。 The Moses Code Podcast、 この番組は株式会社春秋社さんより発売されております。書籍 The Moses Code に関する様々な情報を音声でお伝えしている番組です。今週も EFT Japan プラクティショナーの北原さんとご一緒に番組をお届けしてまいります。では北原さん、よろしくお願いします。
お久しぶりです、ジュンさん。よろしくお願いします。はい、前回なんですけれども、付録のあなたの望みを実現するための10の鍵より、真実であることのその1として、内なる取り組みについてお話しいただきましたよね。
はい、そうでしたね。内なる取り組みということでですね、はい、2つの方向性。内なる取り組みにはですね、まず1つは、自分の傷を癒す。という側面とですね、はい、もう一つ思考の歪みを整えるというその二つの側面がありますよということをお伝えしていきました、
はい、
でですね、今回はそれに引き続いて、はい、自分の魂が求めるものを知る、うん、自分の魂が求めるものを知るというテーマでお届けしていこうと思っております。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではですね、早速なんですが、はい、この真実であることというのはですね、はい、書籍の241ページからこう、内容が書かれてるんですけれども、はい、その後半部分ですね、
はい、
後半部分の242ページの、冒頭にですね、このように書かれています、
はい、
私たちは自分に正直になる必要があります、はい、なかなかね、こう重い一文ではあるんですけれども、はい、で後半の部分ですね、一つ重要な質問としてですね、太字で強調されている部分があるので、
はい、
自分で正直になるためにどんな質問があるのかというのをですね、ちょっと読んでいただきたいと思うんですが、よろしいでしょうか。
はい。私はどのようにして魂が求めるものをうまく引き寄せるのだろうか。
そうですね。ね、243ページの、前の方ですね、はい、にですね、私はどのようにして魂が求めるものをうまく引き寄せるんだろうか、
はい
ね、これをぜひ自分に問いかけてください、はい、というふうに書かれています、
はい、
でですね、これは一つの、うん、こう質問のように見えるんですが、実際はですね、ここには二つの側面、二つの質問が含まれています、
はい、
それはですね、はい、何かというとですね、はい、まず、魂が求めているものは何ですか、
はい、
で、それがはっきりしたら、じゃあそれをどのように引き寄せるのか、
うん、
というですね、ここには二つの問いかけが実際に含まれてるんですよね、
はい、
で実際そうですよね、何が自分の魂が何を求めてるのかっていうのがわからないとですね、それをこう引き寄せるために動くこともできないわけです、
うん、何がどうなのっていう感じですよね、う
ん、何していいかよくわかんないっていうところなんですね、でですね、多くの場合に、うん、その魂が求めるものを知るというのはですね、
うん、
結構難しいんですね。で、そこには何があるかというと、
はい、
私たちは何かが欲しいと思った時にですね、うん、それは自分の、なんていうか、心が喜ぶから欲しいというのじゃなくって、
うん、
そこにね、他人の目線が入っていることがすごく多いんです。
あ、はい、
誰かの期待に応えるためにとかですね。
あ、はいはい。
誰かを安心させるために、
うんうんうん、
まだそんなだったんですけど、うん、誰かに文句言われないようにとかですね。
ありますね。はいはい。
自分が欲しいっていうんじゃなくて、うん、誰か他人目線で自分が欲しいとそれを思い込む。
うんうんうん、
でも実際にはですね、うん、自分が欲しいものじゃないので、うん、それを求めようとしてもですね、
うん、
なんとなくこう気が乗らない。
うん、
なんか、
うん、はい。
引き寄せたいと思うんだけど、なんか気が重たくてやる気にならないよね、みたいな、ふうに、ことがあるんですよね、
うんうんうん。
なので、結構そういう時はですね、何々しなきゃ、と思うので、
はい、
引き寄せっていうのは本当に楽しい活動なんです、うん、のはずなんですが、
はい、
それがですね、すごく義務的になったりですね、
うんうん、
苦しいものになったり、するわけなんですね、
うんはい。
そこにはですね、自分が何かを引き寄せようとする、はずなんだけれども、
うんうん、
なんか知らない間に、自分目線じゃなくって、他人目線、
はい、
自分の要求でさえも他人目線になってしまってる、
はい、
っていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
それは結構往々にして、
うん、
よくあるなと思います、
はい、
で、じゃあそうじゃなくって、うん、自分が求めてるものに気づく、
うん、
っていうのがとっても大事なんだよ、
はい、
ということなんですよね。
そうですね。
で、ただですね、それはやっぱりそれをするためにはやっぱり内なる取り組みっていうのが必要かなと思います、
はい、
で、今回はですね、
はい、
まあ、その一つの練習としてですね、はい、人間関係の中で、
はい、
自分が何を求めているのかに気づく。
うん、
で、まあ、そのためのですね、はい、いくつかちょっとやり方。
あ、はい。
というのをですね、具体的にちょっとお伝えしていこうと思います。
はい。
で、それをですね、自分の内なる取り組みとして、まあ、練習していくことで、
うん、
より、大きな、引き寄せ、
うんうん。はい。
自分の魂がもっと大きなレベルで何を求めているのかに気づく、うんうん、いい練習になるんじゃないかな、というふうに思います。うん、
何が魂がね、求めているのかっていうのがはっきりするって感じですかね。
そうですね。
うん、
人との関係っていうのはですね、うん、それを知る一つの、こう、モデルケースというかですね。
あ、はい。
よりこう、で、人とは毎日接しますので、
うんうん、
本当にいい練習になるんですよね。
はい。
なので、ちょっとそのやり方をお伝えしていこうと思います。
はい、はい、お願いします。
先ほどですね、はい、自分目線、他人目線っていうことをですね、うん、お伝えしてきたんですけれども、はい、他人目線になるっていうのはよくあるんです。
はい、
例えば、誰かとの関係でですね、うん、何かうまくいかない。うん、あの人との関係、うん、なんか、例えば喧嘩をしたとか、言い争いをしたとか、
うん
なんか、嫌な対応されたとかいう時にですね、はいはい、つい私たちはですね、
うん
なんでこの人はそんなことするんだろう、
うーん
とかですね、
うんうんうん。
この人がもっとこうしてくれたら、
はい、
この人さえ変われば、うん、みたいな感じですね、
はい。
そこでももう他人目線なんですよね。
はい、
あの人が、
はい、
あいつさえ、
うんうんうん、
っていう風にですね。
はい、
でも そこにはですね、うん、自分の思いがどうかっていうところに目がいかないんですよね。うん
はい、
でもですね、よく考えますと、うん、そういう風にこう自分のなんでしょうね、心が傷ついた時とかですね、
うんうん、
何か不満に思ってる時っていうのは、
はい、
実際には自分はこうして欲しかった、
うん、
自分はもっとこう扱って欲しかった、うんうんうん、こういうことを言って欲しかったっていうですね、うんうん、その自分の中の本当の思い、
うん、
その自分の中の要求、
はい、
必要というものがあるんですよね、
うんうんうんうん、
それが逆に言うとですね、それがあるがゆえに、うん、それが満たされなかった時にイライラしたり、
うん、
傷ついたり、っていうことが起こってくるわけなんです、
はい、思い通りにならない時って感じですかね。
そうですよね。それでもう本当にイライラするっていう風になっていくんですけど、でもですね、そこでなんでこの人はそうなんだろうとかですね、うん
はい、
あの人さえ変われば、
はい、
という風に他人目線になっちゃうと、
はい、
その自分の心の内側の要求っていうのにですね、
うんうん、
目を向けるのが、それが置き去りになっちゃうんですよね、うん
うん、気づかないうちにですよね。
ですね。で、気づかないうちにそれでイライライライラしてしまうっていうことになるわけです、
うんうんうんうん、
ですからついですね、他人目線になっていってしまう、うん、ということで、いつかこの人は分かってくれるかもしれないとかですね、
うんうんうん、
いつかこの人は変わるかもしれないとかですね、
うんうんうん
それを求めたりですとか、
はい、
あるいはですね、なんでしょうね、例えば、なんていうの、強制的に何かをさせようとしてみたりとかですね。
はいはいはいはい、
無理くりこう動かそうとしてみたりとかですね。
その人の意思とかを関係なく。
関係なくですね。もう力ずくでもこうさせてしまおうっていうふうに、ねはいはいはい、要求してみたりとかですね、はい。なんかね、そういうふうにこう、なんですね、無理くり何とかしようとしたりするわけなんですよね。
無理強いするみたいな。
そうですよね。
うん、
なので、それはですね、どっちかと例えてみるとですね。
はい、
自分の要求を満たそうとして、相手に働きかけるというのはですね、
うん、
例えば、どういう、なんかですね、わかりやすいかなと思うんですが、
うん、
例で言うとですね、レストランに入りました。
はい。
うん、でも、自分が何が欲しいかわかっていません。
はい、
うん。自分の要求に目を向けないまま、
はい、
レストランの席に座って、
はい、
さあ、いつかは、自分が欲しいものが出てくるかもしれないと、ずーっとじーっと待ってるような感じなんですね。
はい、はい。
で、そのうちにですね、うん、なんで出てこないんだって文句言うわけですね。だから、それをですね、もうウェイターに言ってもないわけなんです。
うんうんうん、
でも、いつか出てくるかもしれない。いつかこの人は分かってくれるかもしれないとかです、みたいな感じですね。
は
い
は
い、いつかは、何か状況が変わって、出てきてくれるかもしれない。でも自分の欲しいものが何かは自分でよく分かっていない。みたいな状況とよく似てるかな、と思いますね。でですね、例えば、自分の、こう、要求っていうのがですね、分からない場合はどうしようもないんですけれども、それに気づいた、としてもですね、
うん、
それをですね、相手が言ってくれる、もし仮にこうして欲しかったんだっていうのを気づいたとしてもですね、うんうんうん、それを相手に求めても言ってくれない場合がほとんどです。
ですね。はい。
言ってくれる場合はどういう時かっていうとですね、
はい、
自分が先に謝った時ですね。
はいはいはい。
あ、自分はああだった、ごめんなさいって言った時に初めて言ってくれるっていうことありますよね。
はいはい、
なので、 まずですね、そういう点では自分がなんか折れなきゃいけないみたいなとかしますよね。
そうですね。
で、多くの場合やっぱ言ってもらえません。
うん、
で、
うん、
言ってもらえないだけだったらいいんですけれども、うん、もしかすると、例えば私たちが親に対して、
はい、
ああいうことを実はしてほしかったんだ、こういうふうに接してほしかったんだ、うん、というのがあったとしても、
はい、
もうその人はいないかもしれません。
うん、
なので、相手に求めていったとしても、それが得られない。かもしれないわけです。
はい。
でもですね、そうであるにもかかわらず、私たちはいつかその人は気づいてくれるかもしれない、いつかその自分の欲求が満たされるかもしれないということで、まあそういう点ではなんて言うんでしょうね、まあ儚い望みではあるんですが、それをずーっと待ち続けて、すごく辛い思いをずーっとし続けるっていうことがどうもあるような気がするんですよね。
はい。
で、もちろんですね、それに対してそれは何でかというと、自分がどうしてほしいかに気づかないがゆえに、相手にどんどん求めてしまう。でも、何を求めていいのか分かんないんだけど、なんか何とかしてほしい。
はい。
ということで求めちゃうんですよね。
はい、はい、はい。
なので、まずですね、あ、自分は本当は何て言ってほしかったんだろう。そこに気づくっていうのが大きい。
そうですね。
その下にはですね、その、うまくいかなくて傷ついた体験とかですね、腹立ち、苛立ちの体験の下にはですね、どういう自分の思いがあったのかな、それに目を向ける、
はい、
相手目線ではなくて、まず自分がそこで何が欲しかったのかに気づくっていうのがとても重要になってくるわけなんです、
はい
はい、でですね、それに気づく一つのやり方はですね、すごくシンプルです、
はい、
何か人との関係でうまくいかなかったとき、そういうのがあったときにですね、一つの質問をすることができます。
はい、
それはどういうことかというと、自分に、ああ、自分は何て言って欲しかったんだろう、って問いかけることです。
はい、
ただそれだけです。
はい、
それをね、それをですね、自分で考えてくる、考えることによって、あ、自分は実は、例えばですね、あ、お前の言う通りだったよ。って言って欲しかったっていうのを気づくかもしれませんし、そうだね、自分はですね、きっと君はできるよ、大丈夫だよって言って欲しかったんだ、っていうことに気づくかもしれません。
はい。
でも、まずそれに気づくためにはですね、一旦自分目線になって、自分は何て言って欲しかったんだろう。
はい。
それに気づくということが、その質問をするというのが、一つ大きなポイントに。
はい。
なってきます。
はい。
まず自分目線に戻るっていうことなんですよね。
うんうんうん、自分の立ち位置に戻るって感じですよね。
そうですね。
でも、そういう場合も、まあ自分っていうのもあるんですけど、相手も同じように思ってますよね、きっと。
きっと思ってますね。
ですよね。
きっと思ってます。
こっちがそう思ってるっていうことは、相手もそう、自分に対して思ってる。
思ってますよね。
ってことですよね。
で、お互いに相手が変わればと思ってじーっとしてるわけです、ね。
向かい合ってる。
じーっとするだけだったら私もですね。
はい。
なんとかギャフンと言わせてやろうみたいな感じですね。お互いこう、なんて言うんでしょうね。
はい。
相手になんとか、相手が変わればっていうところでじーっとしてるわけです。
はい。
で、でですね、そこでまた、例えば私がですね、そこで他人目線になってしまって、あ、この人はそう思ってるんだ。だからじゃあ自分が先にそれを言ってあげようと。はい。思うことはとっても難しいんです。
はい。
自分は、自分がですね、すごく傷ついてイライラしてるときに、
はい、
相手のことを考えて何かをしてあげるっていうのはすごく難しい。
余裕ないですね。
余裕がないわけですね。で、仮にですね、それをしたとします。
はい。
とっても頑張ってしたとします。
はい。
そうするとですね、きっと、私はこうしたんだからお前もそうしろ。
なりますね。
なりますね。
はい。
その行動っていうのはやっぱりね、相手目線なんですよね。ですので、まずですね、この自分目線になるというのはですね、決してわがままになることでも、相手の要求を無視することでもなくって、まず、あ、自分はこれを言ってほしかったんだ、っていうのに気づく、
はい。
で、自分のその要求を満たして、で、余裕ができた時には、自然と相手の要求を満たしてあげたり、相手の事情を察してあげるですとかね、
はい、
そういうことができてくる、
はい、
ということなので、決して相手を無視するとか、
うん
独りよがりになるっていうことではないんですよね。
はい、
まず自分の要求を満たすことで、自分の気持ちに余裕を作る、
はい
というところなんですよね、実際は、はい。はい。というところでですね、
はい、
自分の要求に気づくということについてちょっと考えてみたんですけれども、じゃあ気づいたらどうするか、ということなんですよね。
そうですよね。はいはい。
多くの場合ですね、やはり気づかないがゆえに相手に求めるっていうことが起こってくるわけです。うんうん、じゃあ気づいたらどうするか、うんうん、というとですね、もし、あ、自分は相手に対して、例えばね、大丈夫だよって言って欲しかったんだとか、うん、あ、君の言う通りだよって言って欲しかったんだ、うんうん、それが自分が欲しかったんだなって気づいたとしたらですね、うんはい、今度は自分で自分をにそれを言ってあげることができます。
はい。
あの時に、うん、あ、自分は正しいっていうのを認めて欲しかったんだとしたらですね、
はい、
あの時自分は正しいって思ってた。だから、うん、今の自分が、うん、もう思う存分その時の自分にお前は正しかったんだ。そんな正しかったんだよ、はい。それでよかったんだっていうのを言ってあげることができるわけです。
うんうんうん、
あるいはですね、うん、誰か信頼できる人にですね、うん、言ってって頼むこともできます。
はい、
何も言わずに、
うん、
もうただ黙って、あの時、まあね、お前は正しかったんだっていうのを言ってくれってお願いすることができるわけです。
はい。
言われた人はびっくりするかもしれないですけど、それはやっぱりある程度信頼関係ができてる人だったら、
はいはい、
ね、もう事情は聞かずに、うん、細かいこと言わずに、うん、もう大丈夫だよっていうのを言ってほしいんだけどってお願いをして、
うん
うん、ひたすらですね、その言葉を自分のこう耳に、
はい、
と心にですね、聞かせてあげるっていうことができるわけですね。うんうん、
はい。
私たちはついついですね、その他人目線になって、言ってもくれそうにない人に、言ってほしいな、っていうことを頼む、っていうか、ね、はい、こう、要求してしまうんですね。
うんうんうん、
でも、本当に何が欲しいのか、っていうのに気づいたとしたら、
はい、
それを今度はですね、自分自身で言ってあげる。
うん、
あるいは、言ってくれそうな人にお願いする、うん。
はい。
ことができるんですよね。はい、それがまず一つ、その、自分で何が欲しいのかを知る。で、それが分かったら、それに応じた適切な行動をする、という、この本文のですね、質問の答えにつながってくるわけなんですね。
はい。
ということで、今回はですね、
はい、
自分の魂の要求を知る、
はいはい、
人間関係の中で魂が求めるものに気づく、ということでお伝えをしてまいりました。
はい。
はい。
はい。ありがとうございました。皆さんもね、ぜひ、本当は何を言って欲しかったのって自分自身に言っていただくといいですよね。
そうですね。本当にですね。はい、ついつい他人目線になってしまうっていうところがあるんですけれども、
はい、
それで満たされない思いをずっとですね、抱き続けるということはやっぱり多いんですよね。
はい、
でもそこで、自分目線にちょっと立ち返っていただいて、
はい、
そこで私は何を言って欲しかったんだろう、うん。で、その練習を続けることによってですね、うん、あ、自分は人生の中でこういう価値観を求めてるんだ。
ああ、なるほど。はい。
っていうのを気づくことにね、つながっていくと思います。
はい。
ですのでですね、はい、ぜひぜひ、ついついですね、私たち他人目線になってしまうんですが、
はい。
嫌だなって思った時は、自分目線に立ち返る。
はい。
ということをですね、はい、ちょっと意識して見ていただければと思います。
はい。ありがとうございました。さて、チュンさん。
はい。
いよいよですね、次回。あなたの望みを実現するための10の鍵の10番目ですよね。
そうですね。
はい。
次回はですね。
はい。
最後ですね。
はい。
感謝すること。
はい。
というテーマでお届けしていこうと思います。
はい。
それではお楽しみになさってください。はい。はい、
ありがとうございました。はい。ザ・モーゼスコードポッドキャスト。この番組では皆様のご質問や体験談をお待ちしております。メールで、themosescode.jp@gmail.com themosescode.jp@gmail.com まで、ぜひぜひお寄せください。メッセージを心よりお待ち申し上げております。
はい。特別企画がね、2回ほど続いて、
はい、
本編は久々のお届けとなるんですけど、
はい。
こうしてる間にもですね、本当にたくさんの方が登録してくださいました。
はい。
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
大感謝しております。
しております。
はい、では、本日はここまでとなります。
はい。
お聞きいただいた皆様、皆様が皆様ご自身であることに心から感謝しております。
ありがとうございました。